大魔王のオールラジオ、今週もやっていきたいと思います。大魔王でございますよ。今回がですね291回目ということになりました。オールラジオですけれどもね、300回という大台に向けてカウントダウンが始まったとも言えますね。だいたい4回ですか、月4回ぐらいですから、あと2ヶ月後ぐらいには300回ということになってこようと思っております。ねえ、300ってなかなかの数字だなと思ってしまっているんですけれども、自分でもやっぱり、まあ始めた時はね、そんな100回200回とかいうふうにやるとは思ってないというか、ずっと続けていくつもりではいますけれども、積み重ねの中でその数字がまあ当然来るんでしょうけれどもね、なかなか実感がなかったですが、まあいよいよ300回ということになる模様でございます。まあその手前291回目ですけれどもね、喉ガラガラ治っておりません、未だに。なんかまあ薬もまあ飲んだり飲まなかったりで、医者にも行ってないからだから治らないんだろうという話もあるんですけれども、うん、まあ日にち薬なんですよ、いつもこういうパターンの場合はね。で日にち薬だと思っているんですけれども、なかなかそれでも日にち薬も効かないという状況で、この状況が続いております。辛いです。まあだいぶ咳はね、咳込むことはなくなってきたりしているんですけれども、まあ出たら止まらなかったりね、相変わらずですので、もうなんとかしたいなと思いつつ、なかなかですね。はい、まあ夏も終わりますしね、まだまだ暑いみたいですが、まあ来週には9月ということになってきそうですね。今週が8月最後のお風呂ラジオということになる模様ですが、まあ2ヶ月ね、長かったような早かったような、7月8月はね、よくこの番組でも言ってますけど、僕が多少休める2ヶ月でございまして、夏の間まあ一部の仕事がねなくなっているので、ちょっとお暇になるというような状況になる予定だったんですけれど、結局暇になってない気がしますね。まあ丸一日休みとかいうこともなくはないので、まあ今日実際そうでしたけれども、本当それも久しぶりという感じがいたします。まあ昨日一昨日とライブの仕事に行ってまして、ウルフルズの安さ16、2016ということで行ってきてたんですけれども、まあ炎天下の中ね、もう結構体を動かして仕事しますので、まあ今日は本当何もできませんでしたね。もう本当に何もできない一日でした。で明日もね、仕事休みだと思ってて勘違いしてたんですけど、スケジュール見たら普通に仕事でしたので、ああこりゃまあちゃんとやらなきゃいけないなと思いつつ、今日やらなきゃいけないなと思っていた編集作業とか全くできてないですね。もうぼーっとして過ごしていた印象でございます。まあ一部ね、車のオイル交換とかがあって出かけたので、それ出かける時にうちの顔を引き連れて行って、まあ年に1回食べるようにしている中村県という桂離宮の近所にあるですね、神屋さんで出しているかき氷、これも最高にうまいんですけども、まあその分も高いですが、最高にうまいね、宇治ミルクキン時をいただいて帰ってきたぐらいで、本当に何もできてません。で、さっきご飯食べて、さっきというかもうだいぶ前ですね、ご飯食べた後も、ずっとぼやーっとテレビを見ている状態でしたね。なんかまあこれが幸せだと思えるならばいいんですけれども、何もできてない自分にこう罪悪感を持ってしまうので、やっぱりやらなきゃいけなかったかなと思いつつ、まあこれが休憩になっているなら仕方がないかなという気持ちもあったりいたしておりますね。まあ一昨日は暑かったですけれども、昨日もちょっと涼しげで、今日もものすごく涼しかったですね。うちのおかんともっと暑い時にかき氷食べに行きたかったねと言いつつ食べに行ってきたわけですが、もう本当に夏が終わるのかなという雰囲気を醸し出してます。 まあ、また台風が来ていてね、その影響もあるんじゃないかという気もしますけれども、日差しを受けていてもそこまでギンギンに暑いという感じではなかったですね。暑いのはしんどいし、ね、家ではクーラーもかけなきゃいけないから、電気代もかさまるし、かさばるしね、夏は嫌だなと思う気持ちもあるけれども、これがちょっと涼しくなってくると、やっぱり裏寂しい気持ちになったりとか、まあ、人間はないものねだりで、困った動物だなと思いつつ、まあ、291回目、300回に向けて、あと、今日入れて10回ですけれどもね、カウントダウンを開始して、お風呂ラジオを元気にやっていきたいと思います。
大魔王の大魔王
大魔王
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 お風呂ラジオ。
さてまあこんな喉の調子ですしね、咳込むし、心配されたりもするんですけれども、まあ元気なんですよ。まあ、咳込んでね、相変わらずゲホゲホ、止まらなくなるとブラックアウトしそうになったりもしますけれども、まあ、基本的には元気ですね。まあ夏の間いろんなところに行きましたけれども、なんかねこの夏はすごい同窓会的な集まりというか、仕事でもそうですしプライベートでもそうなんですが、7月頃にね、やった仕事でももう古い仕事仲間と一緒に仕事することができたりとか、まあこの週末に行った、ウルフズのライブでもですね、まあ昔懐かしい師匠と呼べるような人と一緒に仕事したりねしましたけれども、何よりもですね、もう20数年前、もう25年ぐらい前ですかね、ほんと四半世紀前に僕がキャリアを始めた頃、仕事本当に始めた頃にご一緒していた先輩方と飲む機会があったんですね、土曜日の夜。そしてまあ懐かしい話がやっぱりよく出ますよ。ほんと基本的にジジイババアが集まってますから、男の人が4人、僕入れて5人、そして女の人が2人でですね、もう本当にあの時はこんなだったあんなだったっていう、もう懐かしい話ばかり、まあ今時の話というよりはやっぱり思い出話が多かったんですけれども、やっぱりジジイババアが揃うとね、思い出話がやっぱり一番、基本的には一番楽しいですよね。まあでも本当にね、皆さん変わってなくて面白かったですね。まあディレクターの方とリポーターの方と僕という形なんですけれども、面白いなと思うのは、当時僕ただのバイトでね、まあ下っ端中の下っ端だったんですよ。でも下っ端中の下っ端だったんだけれども、なんか同等に話ができるっていうのが、まあ懐かしさもあるし、なんていうのかな、まあ僕が特殊な人だなんでしょうね。そういう先輩方に、なんていうのかな、すごくこう可愛がられていて、でそういう人たちと一緒になんか番組作りをする中で、一つこの業界のその何たるかみたいなものを学んでいったので、まあむちゃくちゃな現場だったりとか、面白い現場だったりとか、まあ楽しい現場、辛い現場、いろいろありましたけれども、全部が思い出にやっぱりなってて、で、まあ普通だったらね、ただのアルバイトがね、しかも僕は技術さんサイドと言いまして、こう、まあこの業界のことわからない人にはわからないかなと思うんですけれども、いわゆる制作という番組をどうやって作るかっていう方の人たちと、それを実現させるためにカメラを用意して、音声そのマイクを用意して、調整して電波を通してっていう、この技術サイドっていうのは、まあいくら仲良くしててもちょっとした隔たりがあるんですよ。で、それを隔たりがある中で、みんなでこう全員野球というか、全員で一つの現場を作っていって、全員で頑張っていくみたいなところに僕はいたんですよね。今時なかなかないんですけどね、そういう現場もね。 で、そういう中で、一回がアルバイトである。それ、これがもう一発のね、カメラマンとか音声さんとかなら違うんだと思うんですけれども、ただのアルバイトだったのにもかかわらず、こう皆さんとね、一緒にこうやって話ができるというか、誘われて行って、お久しぶりって言われるような立場だっていうのはね、なんかこう、まあ、大変嬉しいし、で、さらに言うと、その、嬉しいだけじゃなくて、やっぱり僕がやってきた道のりっていうのが、まあ、間違ってなかったんだなと思うんですよね。そうやってそのアルバイトの時から一生懸命その、なんていうのかな、自分の何たるかっていうのがあってね、まあ、僕はちなみにそこの現場では太金と呼ばれていたんですけれども、バイト君みたいな言われ方をするんですよ。基本的にはバイト君ちょっとこれしてとか、 CA さんなんとかして、カメラアシスタントの略ですが、あれですよ、あのキャビンアテンダントではないですよ、 CA さんこれしてあれしてみたいなことを言われる中で、僕だけを表現する言葉、それは何でもいいんですね。僕の本名であっても、今の大魔王であっても、その太金であっても何でもいいんですよ。僕を形容する言葉で呼んでくれるっていうことはまず幸せだったし、そうやっていじられることが、なんていうのかな、僕の成長を促す部分もあったと思うんですよね。うん。だから、そのウルフルズの現場の方にね、すごく若い、僕の子供でも全然おかしくない、青年、そして少女たちがですね、アルバイトという形で来ていたんですけれども、本当にこう学んでほしいのは、例えばケーブルを引いてね、カメラができてね、カメラの機械の調整ができてね、現場の何たるかを把握してっていうのは当然必要なことなんですけれども、そうじゃなくて、なんていうのかな、こう頭じゃなくてハートで仕事するみたいなところだと思うんですよね。で、そのハートっていうのは、なんていうのかな、優しさとかそんなんだけじゃなくて、人とコミュニケーションして、自分のことを覚えてもらって、アピールして、で、こんなことできます、あんなことできます、こんなことありました、面白いです、面白さを、こう、売りにできるというか、まあ、説明難しいですけれども、そういう部分だと思うんですよね。全然知らないスタッフさんにもありがとうが言えたり、全然知らない、まあ、出演者の方にもよろしくお願いしますが言えたりすることからスタートする。で、それのもっとスタート、学生さんには言ったんですけども、もっとスタートで言うと、例えばコンビニエンスストアとか行った時に、お会計が終わった時にありがとうと一言言う、居酒屋なり、レストランなりでお会計が終わった時にですね、ありがとうございました、ごちそうさまでしたっていう、そういう、なんていうのかな、自分の中の心根みたいな部分を大事にしてほしいなと思って、言ったんですよ。技術的なことっていうのはね、やってればついてきますよね、やっぱりね。どんな仕事でもそうだと思いますけれども、手札っていうのはだんだんついてくるもんです。それは早い遅いあります。やり方とかね、そういうものっていうのは、早く習得できる人、ゆっくりしか習得できない人いますけれども、まあ、いつかは習得できるものです。だけれども、心は自分で育てないと無理ですからね。自分からそういうのを言っていくことが大事だと思うし、そういうのを若い頃から僕は、まあ、知らず知らずというか、肝に銘じていた部分もあるし、知らず知らずとか教えられた部分とかいろいろあると思いますけれども、そういうコミュニケーションをしてたからこそ、その、もう本当の一回のアルバイトだったのにもかかわらず、その集まりに呼んでいただける。今でも、その、お久しぶり、太金、お久しぶり、もう今、この年齢になってきたらね、僕も47ですから、もうすぐね。一番上の人で55とかですけれども、そんな大して年も変わらない感覚ですよ。でも、つまり8つとか年が違うってことは、 僕が22で入った時点で30歳ってことですよね。もうそこの8年ってめちゃめちゃ大先輩じゃないですか。まあ、ものすごい上の人の感覚だったのが、まあ、今になって思うとそんなに変わらない感じがしますけど、つまりそういう人とちゃんとコミュニケーションが取れることっていうのをやってきた自分の道に間違いがなかったんだなというふうに思ったわけですよ。だから同窓会的になんか仕事だったり、そういうプライベートで飲み会に誘われたりするんですけれども、そういう中でそういう人とのコミュニケーションを取った時に、あ、僕は間違ってなかったし正しい選択をして今ここにいるんだということに気づかされるとね、本当まあなんていうのかな、楽しくなるんですよね、やっぱりね。すごくいい仕事をしてきて、良くなってきてると、自分の中ではですよ、人がどう思ってるかわかんないですけれども、だから若い子にもそういうふうに思ってほしいし、なんかこう例えば自分だけの呼び名みたいなのができたとするじゃないですか。それやっぱりいじられですから、いじったりいじられたりするっていうのは嫌な面もあると思いますけれども、その言葉っていうのはその人間一人を呼ぶための言葉ですから、バイト君とか言われるのとは全く違う意味合いの違う言葉だと思って受け入れてですね、やってってほしいなと思うんですよね。そこからまた話題が広がったりとか、あの時にこういうことがあってああいうことがあってっていうのが笑い話とか思い出話になるわけですよ。僕がなぜそう呼ばれたのか、僕がなぜ今大魔王なのかっていうのも全部エピソードがある。で、そのエピソードが10年後20年後にちゃんと話になって現れるっていうのがね、ちゃんとありますから。うん、10人とかのアルバイトさんを全員覚えることなんて不可能です。みんながそうですよね。はい。だからその中でどういう風な動きをしてどういう風な形で活動していたら、あの子はこういう形でやってるからすごく頼りになるなって思われるのか、あ、またサボってんなと思われるのかっていうのは見る場面、聞き取り方で変わるわけだからね。うん、だからよくやってくれているという印象を与えれるかどうか、まあ僕はサボってるという印象だったかもしれないですけどね、今回のライブの仕事なんかでもね、わかりませんが、まあジジイだからやっぱり動きは遅いですけどね、口は一回動かしてますが、でもその中で、あ、ちゃんとやってくれていると思わせれたかどうかっていうのはね、まあ、興味のあるところではありますが、はい、まあでも本当に若い子もいたり、そして25年前に会ってて本当に20年ぶりに会う人たちとお話できたりする中で、あ、本当おもろいその人生を送ってんなと思うわけですよ。うん、この25年のキャリアの中でね、ああおもろいことを僕はやってきて今ここに立ってるんだということがよくわかるので、うん、やっぱりみんなで楽しむためにね、どれだけのことができるかっていうのを、うん、なんかこうなんていうのかな、またこう自分の気持ち説明しにくいですけどね、なんかいろんな方面で同窓会だったからこそ、ちょうど本当ね25年ぐらいなんですよね、92年の1月だから丸25年になるのかな、来年年明けると。ということはですね、その25年の自分の足跡のなんかリスタートというか、もう一度また初心帰るというか、そういう夏になった気がしますね。うん、なんかこう自分で主催ライブね、アイドルのライブやったりとかも含めて、何かこうすごく天気になる夏だった気がします。まあまだ暑いのは続くらしいので、なかなか秋にはなってくれないかもしれませんけれども、またまた僕たち の活動がね、まあ大魔王ラジオチャンネルもそうですけど、まあ大魔王のその仕事もプライベートも、このラジオとかの活動も、なんかもう一度リセットして、またさらに高みでリスタートできるような、そんな夏になった気がしますのでね、すごく嬉しいですね。楽しいです。はい。まあそんなライブの仕事中にですね、休憩中ですけどね、一応ね、仕事中って言っても走り回ってる時にやってはないんですけども、休憩中に、ちょうど一緒の仕事をしていた山口くんという若い子にですね、お風呂ラジオのメールテーマを何にしようかと思うんだけど、何がいいと聞きまして。そしたら、夏休みの乗り物の思い出ということでいただきましてね。まあ、夏休みのね、飛行機って言ったんですけど、まあ飛行機と限定すると、本当にこう狭まってしまうので、乗り物ということに変えたんですが、僕ね、子供の頃はもう全く飛行機にまず乗ったことがなくて、飛行機ね、もう本当数えるほどしか乗ったことないですよ。仕事も含めて、プライベートでは多分1往復北海道行っただけですね。で、仕事も、多分きっちり思い出して数えても10回あるかないかでしょうか。本当飛行機乗らないんですけど、新幹線もあんまり乗らないですね。新幹線もあんまり乗らないです。まあでもうちは家に車がなかったんですよ。で、本格的に僕の家に車がやってくるのは僕が買ったことで来たんですね。まあうちの姉貴が軽自動車を持っていた時期がありましたけれども、それがこう家の用事とかにフル活動していたかっていうとそんなことなくて、僕の家でフル活動、いろんなね、買い物とかも含めて、活動できるようになったのは僕が車を買ってから。で、子供の頃は、つまり旅行に行くときはもう電車しかなくて、まあバスとかもなかったですね。ほぼ電車でしたね。で、新幹線とかあんまりなくて、多分新幹線で行くようなところに行ってないんですね。うちの親父があんまり都会に旅行に行くとかいうことがなかったから、どっちかっていうと日本海側に行くとか、それぐらいか。だから、多分国鉄、当時のね、国鉄に乗って行くことが多かったんですけれども、もうまさに夏休みの旅行中にすごく覚えていることがあって、僕がどれぐらいかな、小学校の中学年ぐらいだったんじゃないかな、4年生とか、3年生、4年生、5年生とか、そのあたりだったんじゃないかなと思うんですけれども、電車に乗って、まあ、5人家族で、席を分かれてね、いわゆるボックス席ですよ。今時のガタンガタンってこう、席がこう、動くようなやつじゃなくて、もう固定のボックス席やりましたよね、昔ながらのね。あれだったと思うんですけれども、多分、おかんと僕ら兄弟3人が座って、親父だけ別の席に座るような形だったような気がします。で、そこにね、ある駅といってもどこの駅だったか全然覚えてないんですが、どっかの駅で、まあまあ、こわもてのおじさん集団が乗ってきましてね。まあ、いわゆるあっち系の方々が乗ってきたわけですよ。中にはこう、もう絵が見えている人とかもいらっしゃったような記憶があります。まあ、子供の頃の記憶ですから、後で適当に装飾されている可能性もありますけれども、とりあえずこわもての人たちが入ってきたことはすごく覚えていて、で、うちのおかんに僕がですね、まあまあでっかい声だったと思うんですが、あの人たち、右翼の人やろ。あの人たち、右翼の人やんなって言ってね、言ったんですよね。もう親としてはたまったもんじゃなかったと思いますよ。しかも右翼でもないと思うし。でもまあそんなこと言われたら大人のおじさんたちはまあいい気持ちはしないでしょうからね。うちの親がもう慌てて僕の口を塞いだのを覚えております。何か言われたかまでは覚えてないな。言われたのかな。とりあえず、どこで覚えたのかわかんないんですよ。多分テレビで右翼がどうのこうのっていうので怖いおじさんたちが出ていたのと、そこに怖い人たちが入ってきたのが、多分僕の中で勝手に こうくっついたというか合致しちゃったんでしょうね。あの人ら右翼の人やんなっていう、なあなあお母さん、なあなあお母さん、あの人ら右翼の人やんな。まあそれはね、僕だったらね、どこの子、あんたどこの子って言ってますわ。他人のふりするしか方法ないでしょ、口塞ぐよりも。ほんまのお母さんのとこ戻り言ってね、言うしかないんじゃないかと思うぐらいですよ。いやー、あれはね、今考えると怖いですよね。今考えたら背筋が凍る思いがいたしますけれども、どうなんでしょうか。いやー、でも本当ね、まあ、悪気はないから、子供のことですしね、怒らなかったと思うんです、向こうの人も。知らないですよ、覚えてないから。なんか言われたかな、うちの親が言われた可能性はゼロではないですね。うん、とりあえず口を塞がれたとこまでは覚えております。そんな電車の思い出。え？あとあのね、うちの兄弟が結婚するというので、まあその当時東京に住んでたんですけれども、東京に住んでた僕の兄弟の、結婚式に行くのにね、僕はたまたまね、和歌山の串本か新宮か、まあとにかくもう南の果てで仕事をしていたわけです。で、一遍戻るとえらい時間がかかりますから、そこから現場でね、すいませんよって、すいませんけれども結婚式あるんでここで帰りますって言って、逆にこう、見え回りというか、大阪方面に戻るんじゃなくて、一気にこう反対にね、伊勢方面に出て名古屋で新幹線に乗るという計画を立てたわけですよ。それが早いのかどうかわかんないですけど、まあそういう計画を立てたわけです。で、仕事が終わって朝のね、まあ昼前ぐらいに出発をして行くんですけれども、ここのもうこの名古屋まで行くっていう時間異常に遅いんですよ。全然行かないの。まずすげえ時間かかるんですよね。それだったらもう一旦大阪に戻った方が良かったんじゃないかっていうぐらい時間がかかる。んで、まあなんとかかんとか名古屋に着いたんですけれども、名古屋に着いたら新幹線がね、見事に止まってまして、見事に止まってましたね。なんかね、台風が来てて運転見合わせで、名古屋駅はカンカン照りの快晴だったんですが、どうも東京方面だからにもう台風が直撃していると。ほんでもう全く動かないし、どうしようかという状況なわけですよ。で、僕が乗るべくしている新幹線はまだ来ないわけ。その前の新幹線が駅に止まっていて、で、どうしようかなと思ってフラフラフラと歩いてて、ホームをね、このままこれに乗って待つべきか、他の方法を考えるべきかと思っていたら、窓のところ、新幹線の窓のところをふと見ると、うちの両親と姉貴一家がそこにいて、えっと思って、もっと早い電車だったはずなんです。まあその電車がそれなんですけどね、もっと早い電車がそれだったはずなんですけれども、全く止まっていて、僕はもっと遅い電車だったはずなんですけど来なくて、結局名古屋で合流して一緒の電車で行くということになりましたね。はい。なんかね、結局どこなったのかな、昼ぐらいに着く予定が夜中になったか、なんかそんな感じの、やつだったと思いますね。まああれね、携帯電話とかもなくてね、当時ね、もう全然、もう20年とか前の話ですよ。うん、20年にはならないかな、まあでもそれ近いねぐらい前の話ですから、携帯電話もないし、連絡も取りようがなくて、結果、そういう動きになるというね。まあ、今も台風で多分交通がいろいろ麻痺してますけれども、まあ人間所詮ね、まあ、抗えないですね、そういうものにはね。本当に。もう電車結構止まるんですよね。前もね、僕イベント行くのにね、これ数年前の話ですが、東京行くつもりで新幹線取ってたのに全く動かなかったとかね。 まあ、台風の中バス旅行で、高知行って、これをもうこのお風呂ラジオも特に始まってましたから、お風呂ラジオでも話したかもしれませんけれども、あの高知まで行って競馬やってですね、あの本当は明石海峡大橋渡って帰ってくる予定が、結局瀬戸大橋しか動いてなかったから瀬戸大橋で帰ってきて、なんとかかんとか帰ってきて、来て、そこからさっき言った新幹線に乗って東京に行く予定が全く動かずに、新大阪から京都までノロノロ運転でたどり着いた時点で諦めて帰ったっていうねすごい諦め方でしたけど、まあ乗り物ね、夏休みかな、あれは夏休みだったか覚えてないですけど、とりあえず乗り物の思い出はそんな感じですね。結構だから止まったとか動かなかったとかいう思い出がやっぱり多いんじゃないでしょうかね。うん。後ほど皆さんの乗り物の思い出のメールも読みますが、まあいつものあの一通しか来てませんけどね。はい。後ほど読ませていただきたいと思います。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち、大魔王のお風呂ラジオ。
アイドリング、推しメンラジオ。
大魔王春郎のグッタイミュージック。
帝大魔王のオタクの隠れ家。
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係。
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長もくっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、先ほど話題にもなりましたヤッサ、夏の風物詩と捉えてもいいですね。ウルフルズの夏の風物詩、20年前から96年から始まって、まあでも20回目ってことはなくて、バンドを5年ほど多分活動休止されていたので、15回目とか4回目になるのかなと思うんですけれども、20年目のヤッサということで、去年も仕事をいただいて行ってきたんですけれども、今年も行きまして、もう本当に特にセッティングの日ね、金曜日は本当の炎天下で死ぬかと思いましたけれどもね、まあ曇り予報だった本番当日も結局晴れまして、延々太陽が差している中でのライブになりました。僕ね、まあウルフルズ好きで、まあ、アルバムもシングルも結構な数、まあ、全部揃えてるかっていうとそんなことないんですけれども、まあまあ持ってるんですけれども、生でね、ライブの歌を聴くとね、泣いちゃうんですよね。で、これがね、バンザイとか、ああいう系のバラードもそうなんですけれども、まあ、例えばバカサバイバーとかですね、結構騒ぐ曲でもぐっと涙がなぜか出ちゃうんですよね。なんかね、こう同時代を生きているというか、そういう感じがしてすごくいいんですよ。まあ僕なんかの手の届くようなところにはいらっしゃらないんですけれども、この後メジャーデビューして、東京上京しますって言ってる最後の大阪での野外ライブ、僕見てるんですよ。それは僕の友達が主催したすごくでかい野外ライブだったんですけど、よくあんなの素人でやったなと思うようなライブだったんですが、その時に、メインで出てきたのがウルフルズで、僕当時全然知らなかったんですけれども、面白いライブする兄ちゃんたちだなと、僕より少し年上のお兄ちゃんたちで、確かね浴衣でライブやってました。しかも浴衣もね、なんかちゃんとした浴衣 下じゃなかったような記憶があんな、まああんまり覚えてないんですけどね、ちゃんとは覚えてないけど、なんかホテルの浴衣みたいな浴衣で歌を歌ってたような気がします。間違ってたらごめんなさい。そんな記憶がありますけれども、非常にいいライブを見せていただいて、もう本当に今でも泣けるライブをやられますよね。すごく感動いたしました、今回も。まあ仕事では行ってるんですけれども、まあライブ見てて、うん、やっぱ本当最高だなと思って、まあ今年ワンマンライブっていうのは安さしかやらないということなので、もう他にライブやらなくても1年に1回安さやってくれればそれでいいと、そんな気がします、本当に。まあそれでね、稼げるのかどうかちょっとわからないですけれども、しっかりとそれで生活もできて稼げるのであれば、もう本当に安さだけでいいんじゃないかなと思いますね。ホールコンサートで見るよりも何倍も何十倍も感動できるのが安さじゃないかなと思ったりいたします。本当にね、それをお金もらって仕事で行けるなんていうのは本当ありがたいことではございますが、その、今回の安さ、ウルフルズがやってくる2016安さ20年目の万歳やっててよかったというタイトルで行われた安さのページの文言ですね、短めですけれども、こちらを読んでいきたいと思います。ウルフルズの年内ワンマンライブは安さだけ。夏の恒例ワンマン野外ライブ安さ今年も開催決定。今年はアルバムバンザイリリースから20年目、タイトルも20年目のバンザイやっててよかったと銘打ち、安さを見に来てよかったと思わずバンザイする内容になること必至。誰もが聞いたことのあるヒット曲の爆発オンパレード、今年の安さはちょっと違うという内容を毎週金曜日に特設サイトでちょこちょこっとアップしていきます。こうお期待ということで、まあ終わりましたけれども、終わった文言ではなくて、始まるまでの文言ですね。いや本当に本当にいいライブなんですよ。本当見に来てほしい。まあ昔からね、結構生放送とか衛星スペースシャワーなんかとかワウワウとかでやられていたので、映像とかでは見てましたけれども、やっぱり生で見た時の迫力、楽しさはやっぱ格別のものがあるなと思いまして、で今回はねすごくあのセット的にもまあ大掛かりというか、いろんなことがあって楽しいライブになってました。うん、まあいろんな試行錯誤があって、毎年同じようなね、もう言葉悪いけどほぼ同じような曲ですよ。もう本当に聞いたことある曲、去年もやったよね、去年ももしかしてこの瀬取りだったんじゃないかと思うような楽曲です。だけど毎年毎年、今年の安さ、去年の安さ、来年の安さはまた違うというね、それがまた素晴らしいんじゃないでしょうか。大阪のバンドウルフルズがですね、東京行ってこうやって売れて、そして大阪でワンマンをやり続けてくれるっていうのはですね、まあ関西に住んでいる僕らとしても幸せな、楽しい嬉しいことじゃないかなと思います。それではいつもの大阪弁で、さすがにね大阪のバンドですから大阪弁で読むのがやっぱり基本でしょうということでですね、大阪弁で読んでいきたいと思います。ウルフルズの年内のワンマンライブは安さだけ。夏の恒例ワンマン野外ライブ安さ今年も開催決定。今年はアルバムバンザイリリースから20年目、タイトルも20年目のバンザイやっててよかったと銘打ち、安さを見に来てよかったと思わずバンザイする内容になること必至。誰もが聞いたことあるヒット曲の爆発オンパレード、今年の安さはちょっと違うという内容を毎週金曜日に特設サイトにてちょこちょこっとアップしていきます。こうご期待。大魔王のホロラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける 普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも盛り込んでいただける、社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
さあということでね、喋り始めた時は結構まともだなと、ガラガラながらもまあいけるいけると思ってたんですけども、喋ってるとやっぱりきつい、喉がまだまだきついです。なんとか8月中に直したいなと思いつつ、本当にそんなこと実現できるのか自信がありませんけれどもね、来週はまたドロータ工場明けの収録になりますけれどもね、日曜日中になんとかやらないと、9月に入ると途端にバタバタバタっと忙しいですからね、本当に遊んでぼーっとテレビを見ている時間がなさそうなので、頑張ってやっていきたいと思います。はい、それではですね、メールいただいた一通読んでいきたいと思います。大魔王さん、お疲れ様です。北大阪タイヤ中の人です。やっぱりいつものこの人でございました。夏休みの思い出の乗り物といえば、子供の頃田舎に帰るのに乗った新幹線ですね。母親の田舎が福岡県だったので、新幹線の中でお弁当を食べたり、アイスやおやつを食べたりと、とても楽しかったです。今ではほとんどの移動は車なので、とても楽しかった思い出です。では今回も楽しい配信楽しみにしていますということで、楽しい配信を楽しみにしているなんても最高ですけれどもね。あとまあ先ほども言いましたけれども、あんまり新幹線乗った覚えがないんですね。仕事し始めてから大人になっても、遠征にさえ新幹線をあまり使わないと、車じゃなかったらバスみたいなね状況ですから、もうほんとね、40いくつになって車中泊してると、みんなにいろいろ言われるわけ。もう宿ぐらい取れと、ちゃんと寝ろと、風呂入れと言われるんですけれどもね、この生活はなかなかやめられません。本当でもまあいろいろとこう一応一旦ね、いろんな乗り物でありますけれども、まあ、新幹線今やね、もう食堂車とかないですが、一回だけ食堂車に行った覚えがあるな、子供の頃。まあでも大したもんなかったですね、確かね。でやっぱり今はもう飲み物とかも自分でもう先に買っといて乗るっていうのが基本で、あんまり車内のものを買うこともないですね、もし新幹線乗ったとしても。車内販売って呼び止めた覚えが全くないです、ここ数年。大概コンビニで飲み物買って食べ物買って乗るということが基本になってますので、あまりないですけれどもね。まあでも子供にとってはそういう楽しみって絶対ありますよね。車内販売で買うものってなんか美味しいんですよね。なんか知らないけど美味しいですよね、ビールとかも。まあよく冷えてるってのもありますけど、アイスクリームカチカチでなかなか食えないとかね、いろいろありますが、まあ今度新幹線に乗る機会があったら、なかなかないんですが、新幹線に乗る機会があったら、何か車内販売で買い物して食べて飲んでしたいなと思ったりはいたします。はい、ということで今回はあっさり終わろうね。え、明日も仕事でございます。しんどいですね。毎日仕事するのが大人の務めではございますけれどもね、毎日仕事しながら、いかに自分の中のこうなんていうの、知識じゃないな、経験じゃないな、なんだろうな、総合点みたいなものを上げていけるか、そういうことを考えながらね、本当にリスタートリセットを300回を前に、300回でリセットすることにしようか、それとも300回でリセット、お風呂ラジオだけじゃなくてね、すべてがリスタート、新しくなる夏ということを体現できる、そんな風になりたいなと思います。はい、皆さんの気持ちね、初めて聞く人、長く聞いてる人、なかなかメールくれない人、いっぱいいます。ほとんどがなかなかメールくれない人です。次はぜひメールくれたり、ツイッターとかで感想をいただけたら最高ですね。本当ツイッターの感想、心よりお待ちしています。
結構エゴさしてますが引っかかりません、ね、皆さんからのご感想お待ちしてますのでね、リプという形じゃなくても結構です、探しに行きますので、ぜひとも、聞いたら書いてみてください、よろしくお願いします。ということで大満のお風呂ラジオ、今日もガサガサの声でお送りして失礼いたしましたけれども、来週には治っている希望を出しときたいですが、先週もそんなこと言ってた気がしますね。はい、なんとかかんとか体調を戻して秋を迎えたいなと思う、そんな大魔王がお相手いたしました。また来週。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。